お待たせしました。それでは、高橋さんから、現行の Apple 製品についての、アクセシビリティの概要ということで、お話をいただきます。それじゃあ、よろしくお願いします。ちょっとマイクを移動しますね。
はい、高橋です。よろしくお願いします。では皆さん、いろいろなアップル社製品をお使いの方もいらっしゃるかと思いますので、あるいはまだ使ったことがないという方もたくさんいらっしゃるかもしれませんので、どんなアップル社製品にがどういうアクセシビリティを実装しているのかなんていう、ほんとごくごく簡単な内容ですけど、お話しさせていただきます。はい、主に代表されるものとしてコンピュータの Mac、あるいは iPod、iPhone、こういったものを、こういった言葉を耳にされた方も多いと思うんですけども、こういったものには、いろいろなアクセシビリティ機能がない、が、搭載されています。今回は、こういったものを使ったことがないという視覚障害者の方に、簡単な情報ですが、お伝えできればなと思っています。はい。まず、Mac のアクセシビリティ対応ということについてお話しさせていただきます。これには2つあります。まずは、Mac の情報を音声を使用して、Mac を音声を使用して使うための、ボイスオーバーという機能があります。これは、MacOS X のバージョン 10.04 以降で実装された機能です。で、それから USB に接続できる点字ディスプレイにも対応してますので、点字でも使えます。また、ボイスオーバーは複数の言語に対応してますので、英語だけではなく、日本語だとか、そういった多国語ので使用できます。ただし、日本で使用する場合には日本語に対応した音声エンジンというのが必要になります。例えば今で言うと、ドキュメント投下なんていうのがあります。で、具体的にどういうふうにして使うかというと、コマンドキーを押しながら、ファンクションの5っていうのを押すと、ボイスオーバーのオンとオフが切り替えられます。こういうふうにして、使うといいと思います。で、どういうことができるかっていうと、ボタンを、ボイスオーバーの音声を使ってボタンを押したりとか、スライダー、ボリュームなんかそうですね、スライダーを移動したりとか、あるいは、今画面がどうなってるのかっていう情報を、音声と点字でナビゲートしてくれますので、それで、Mac を使うことができます。で、日本に住む視覚障害者が、この Mac の設定をしようと思う場合は、まず、英語で、英語モードで起動して、それからボイスオーバーを有効にして、それから日本の音声エンジン、ドキュメント投下をインストールするというところまでやるといいと思います。大体これが、ボイスオーバーについて、ごくごく簡単なところですが、こんな感じだと思います。で、次に MacOS X にどういう機能が搭載されているかと言いますと、弱者対応があります。これは、例えば画面を白黒反転してコントラスト表示にしたりとか、倍率を変えたりとか、こういったことがあります。で、他に、今度視覚障害者対応でないところでも、例えば死体不自由者向けの対応としましては、同時に複数のキーを押さなくても、押したものと みなして操作できたりっていう、そういう機能があります。日本の Windows でキーロック機能って言いますか、そういったものがそう、大体当てはまるのかなと思っています。はい。次に iPod、皆さんご使用でしょうか。 iPod、 まあ MP3 プレイヤーだと考えて、っていうかなんですが、これにも、ボイスオーバーという音声の読み上げ機能が搭載されています。これはどういうものかと言いますと、例えば曲名だとかアルバム名だとか、そういったものを音声で読み上げてくれます。ですので、ボイスオーバーの音声を使用して、この曲を聴いたりとか、他のリストに移動して他のリストに入っている曲を選んだりとか、そういったことが可能です。大体こういう iPod っていうのがありまして、これちょっと面白そうだなと思いまして、高橋も昨日 iPod をちょっと購入しまして、 iPod シャッフルなんていうのを購入しまして、ちょっとセットアップなんかをしてみた感じ、音で使えそうだな、これだったら面白そうだなという感じでした。次、今携帯電話と言いますか、 iPhone というのがあります。で、これについてもいろいろなアクセシビリティがありますが、まずボイスオーバー、これも使えます。で、例えばどういうふうに使うかというと、画面に触れた、画面上に出てるボタンに触れたときに、今どういうボタンに触れたんだっていうのを音声で教えてくれます。で、これ21カ国語、英語、日本語を含めていろんな国の言葉をちょっと喋ってくれるらしいんですけど、そういった複数の多言語に対応していまして、あと iPhone で実装されているすべての機能でこれ利用できます。はい。で、次に弱者対応ということで、ズーム機能というのがあります。これは単純な話なんですけども、文字の拡大です。で、これは最大5倍、2倍から5倍までの拡大ができます。ただし、これ残念なんですけども、ボイスオーバーとの併用ができません。はい。次、他の機能としては、コントラスト機能、黒字に白、というふうに反転す、画面と文字の色を反転させることができます。で、これは、ボイスオーバーとの併用ができますので、私もかなり視力の低い弱視なんですけども、すごく有効だと思います。きっと、白黒反転しながら、音声で使いたいっていう要望は高いと思いますので、私のように視力の低い弱視の方はぜひ試されるといいと思います。はい。次に今度聴覚障害者対応としまし、というのもあります。これどういう機能かと言いますと、片方の耳が聞こえにくいっていう方への対応として、モノオーディオという機能があります。これは片方のイヤホンにモノラルで出力して聞かせるという機能です。これ、こういった機能を実装することで、アップル社製品のものが視覚障害だけではないですが、障害のあるユーザーも使いやすくなってます。私自身、先ほど iPod を購入したというお話をさせていただきましたが、なんかすごくどこまで使えるのかなってわかんないけども、今まで思ってたよりは使えそうだなというのがありますので、ぜひ、他の Apple 社製品にもトライしてみたいと思います。 ごくごく簡単な内容ではありましたが、どうもありがとうございました。
はい、高橋さんに、概要等を発表いただきました。アップル製品には今、お話にもありました通り、ほとんどの、製品、にアクセシビリティ機能がついています。こういうメーカーもね、非常に珍しいんじゃないかなと思います。これまでね、アップル製品って言うとちょっと視覚障害者から遠いイメージのあった製品なんですけれども、実は意外に使えるんじゃないかっていうことから、実はこのセミナーの企画もしました。それではですね、続きまして、井上光一さんに、発表、ボイスオーバーの、ことについて続けて発表をしていただこうと思いますので、それじゃあ、また、せめて音楽でもと思っているんですが、それじゃあ、少し準備をいたしますので、お願い、少しお待ちいただけますでしょうか。